メッセージ3、新しい復興のための神人の生活。ローマ数字1、神の心の願いはイエスにあるあの実際、すなわち4福音書に記録されているイエスの神人の生活の実際の状態が、キリストの体の多くの死体の中で実際の霊によって複製されて、キリストの体の実際、すなわち神のエコノミーの最高峰となって新しい復興を持つことです。エペソ4章20節、しかしあなた方はそのようにキリストを学んだのではありません。21節、もしあなた方が真に彼に聞き、そして彼の中でイエスにあるあの実際に従って教えられているのであれば。 A、 4福音書は神が願っている生活の模範、すなわち神を満足させ神の定められた御旨を成就することができる生活の鋳型を見せています。イエスは神の中で神と共に神のためにすべてのことを行う生活をしました。神はイエスの生活の中におられ、イエスは神と一でした。これがイエスにあるあの実際が意味することです。イエスにあるあの実際に従ってキリストを学ぶとは、キリストの模範の中へと生き込まれること、すなわちキリストの形に同型化されることです。ローマ8章29節、御子の形に同型化しようとあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの間で長子となるためです。 B、 私たちが主によって成就されつつあるのは、神人たちとなって第一の神人であるキリストの原型に従って、私たちの天然の命を否むことによって神聖な命を生きるためです。1、彼は彼の地上の生活の中で4福音書で掲示されているように一つの模範を設立しました。次に彼は十字架につけられ復活して命を与える霊となりました。それは彼が私たちの中へと入って私たちの命となるためでした。私たちは彼の模範に従って彼から学びます。それは私たちの天然の命によってではなく、復活における私たちの命としての彼によってです。 2. 私たちのクリスチャン生活はキリストの中にある生活であり、また私たちの中のキリストの生活です。私たちは鋳型としてのキリストの中におり、彼は私たちの命として私たちの中におられます。このようにして私たちはイエスにあるあの実際に従ってキリストを学びます。この実際がキリストの体の実際です。 C、私たちは主を愛し、主と接触し、主に祈るとき、福音書で記述されている鋳型、形、模範に従って自動的に彼を生きます。このようにして私たちはこの鋳型の形に形成され、同型化されます。これがキリストを学ぶことの意味するものです。D、私たちはミングリングされた霊の中で生きるとき、実際の霊によってイエスにあるあの実際に従ってキリストを学んでいます。私たちは私たちの原型としての彼から学びます。それは彼の伝記が私たちの歴史となるためです。新しい人としてのキリストの体の生活は、福音書において掲示されているイエスの生活と全く同じであるべきです。 E、 神が主イエスを使わして人とならせた目的は、主イエスが神聖な命によって神人の生活をするためでした。 私たちは彼を食べるとき、彼のゆえに生きて、彼と全く同じである宇宙的な大いなる人、すなわち神聖な命によって神人の生活をする人となります。ヨハネ6章57節、生ける父が私を使わされ、私が父のゆえに生きているように、私を食べる者も私のゆえに生きる。ローマ数字2、神を喜ばせる唯一の生活は、キリストが地上で生きた生活を繰り返す生活です。これは全焼の捧げ物としてのキリストの経験の中で、キリストを経験する生活です。レビ記一章九節、ただしその内臓とその足は水で洗わなければならない。そして祭司はそのすべてを祭壇の上で全焼の捧げ物として焼いて煙を立ち上らせなければならない。それは火による捧げ物であり、エホバを満足させる香りである。ヨハネ8章29節、私を使わされた方は私と共におられる。彼は私を一人にしておかれない。私はいつも彼に喜ばれることを行っているからである。A、全焼の捧げ物は絶対に神のためであり、また神の満足のための生活をするキリストを予表します。全焼の捧げ物はまた神の民にそのような生活をさせることを可能にする命であるキリストを予表します。B、全焼の捧げ物と訳された言葉は、登っていくものを示します。この登っていくことは、キリストを指しています。地から神に登っていくことができる唯一のものは、キリストが生きた生活です。なぜなら彼は神のために絶対的である生活をした唯一の方であるからです。C、全焼の捧げ物はエホバを満足させる香りでした。満足させる香りと訳されたヘブル語は、文字通りには安息や満足の香りを意味します。満足させる香りは満足、平安、安息をもたらす香りです。そのような満足させる香りは神にとって享受です。D、私たちの内側のキリストの命は全焼の捧げ物の実際です。これは従順の命、服従の命、命の木の原則に従って神に完全に依存する命です。1、人が単独で独立して神から離れて神の外側で行動することは罪です。神は私たちがあらゆることでご自身の指示に従って行動することを願っています。2、誰でも小さい子供のように神の王国を受け入れない者は決してその中に入ることはない。神は私たちがいつも小さい子供のようになることを願っています。なぜなら神は私たちがいつも彼に依存することを願っているからです。自信は神に依存することの敵です。E、正しい祈りを通して私たちの全焼の捧げ物としてのキリストの上に手を置くことによって、私たちは彼に結合され、彼と私たちは一になります。キリストが私たちの中で生きるとき、彼は彼が地上で生きた生活、すなわち全焼の捧げ物の生活を私たちの中で繰り返します。F、そのような結合、そのような一体化の中で私たちの弱さ、欠点、落ち度はすべて彼によって担われます。G、私たちは主に私たちを燃やしていただかなければなりません。それは私たちが常に捧げる全焼の捧げ物となって他の人を燃やすためであり、 また減少させられて灰となり、新エルサレムとなって神を表現するためです。1、灰は減少させられて無となったキリストを表彰します。私たちは減少させられて灰となったキリストと一であるので、私たちも減少させられて灰となります。すなわち減少させられて無となりゼロとなります。2、私たちはキリストと彼の死の中で一体化されればされるほど、自分が灰の堆積となっていることをますます認識するでしょう。私たちは灰となるとき、もはや天然の人ではありません。そうではなく、私たちは十字架につけられ、集結させられ、焼かれた人です。H、灰を祭壇の東側、日の出の方向に置くことは、復活を暗示しています。1、全勝の捧げ物としてのキリストにとって、灰は終わりではなく始まりです。灰はキリストが死に渡されたことを意味します。しかし、東は復活を表彰します。2、私たちはキリストの中で減少させられて灰になればなるほど、ますます東側へと置かれます。私たちは東側において太陽が昇ることと、私たちが復活の日の出を経験することを確信します。愛、最終的にこの灰は新エルサレムとなります。1、キリストの灰は私たちを終わりへともたらし、私たちを減少させて灰とならせます。復活の中でこの灰は神の建造のためのたっとい材料となります。2、私たちは減少させられて灰となるとき、三一の神の作り替えの中へともたらされて、新エルサレムを建造するためのたっとい材料となります。
ローマ数字3、神の新約の務めを遂行することにおいて、全焼の捧げ物の実際としての主イエスは、自分からは何も行わず、自分の働きを行わず、自分の言葉を語らず、自分の意思によって何も行わず、自分の栄光を求めませんでした。彼は決して失望しませんでした。なぜなら彼はただ神だけに満足していたからです。ヨハネ5章19節、イエスは彼らに答えて言われた。誠に誠に私はあなた方に言う。子は父が行われることを見ないでは、自分から何もすることができない。父が行われることは何であれ、子も同じように行う。A、主の生活は彼の働き、彼の行動、彼の務めでした。彼の働きは彼の生活であり、彼の行動は彼の存在でした。彼にとって彼の生活、彼の働き、彼の行動、彼の務めの間には何の違いもありませんでした。主イエスは彼の務めを行きました。B、主イエスは祈りの人でした。彼はしばしば山へ行ったり、密かな場所に退いたりして祈りました。C、彼は5000人を養う奇跡の後、弟子たちを強いて彼から去らせました。それは彼が道に密かに祈る、さらに多くの時間を持つためでした。1、天の王は道の愛する御子として人の立場に立ち、天におられる彼の道に密かに祈る必要がありました。それは彼が道と一になり、彼が天の王国の設立のために地上で行われるどんなことにおいても、道と共にいるためでした。2、彼がこれを行ったのは荒野ではなく山の上であり、すべての人から、さらには彼の弟子たちから離れて、ただ一人道と接触しました。 D、 彼は祈りの人であり、神と一であったので、決して一人ではありませんでした。なぜなら道が彼と共におられたからです。あらゆる瞬間、彼は御父の御顔を見ていました。ローマ数字4、私たちが神ご自身である愛の中に住むとき、 愛は私たちの中で全うされました。それは私たちが裁きの日に大胆さを持つためです。なぜなら彼がそうであるように私たちもこの世でそうであるからです。ヨハネ4章17節。全焼の捧げ物の実際としてのキリストはこの世で愛としての神を生かし出す生活をしました。そして彼が今や私たちの命であるのは、私たちがこの世で同じ愛を生かし出す生活をして彼と同じになるためです。私たちの霊の中の命の霊の法則はキリストの律法であり、愛の律法、愛の法則でもあります。愛の律法は命の霊の法則によって実体化されなければなりません。それは私たちが互いに重荷を負い合うことができるためです。しかしもし私たちが高ぶりで満たされているなら、他の人の重荷を負うことができないでしょう。なぜなら私たちは自分が何者でもないのに、自分を一角のものと考えていることによって自分を欺いているからです。 B 愛の法則が私たちの内側で発動するとき、私たちは自動的にまた自然に属するものとなって、私たちの父なる神の愛し許す心と、私たちの救い主キリストの牧養し探し求める霊を持ちます。C、愛の法則が私たちの内側で発動するとき、主にある私たちのロークは愛のロークとなります。私たちはその中で弱い人たちを支え、弱いものを支えます。弱い人たちは彼らの霊、魂、体において弱い人たち、あるいは信仰の弱い人たちを指しています。D、主は復活した後、ペトロを牧養して、ペトロに彼の子羊を養い、彼の羊を牧養するよう委託しました。これは使徒の務めとキリストの天の務めを合併して、神の羊の群れ、すなわち教会を顧みることです。このことの結果、キリストの体が建造され、新エルサレムにおいて究極的に完成して、神の永遠のエコノミーを成し遂げます。